皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年11月17日にミーフィーネットで発表された中国法会家への帰り道という内容です。それではお聞きください。中国法会家への帰り道。文、河北省のダーファーデ氏。慈悲で偉大なる師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。2020年の春、中共ウイルスの蔓延の初期の頃、地元の同宗は、人々が中共による残酷な迫害の真相が分かって、参拝をすれば、この大きな疫病から身を守れると悟りました。コロナの蔓延が早いため、私たちは市民に資料を送り、彼らに救われるチャンスを届けに行くべきです。中共が道路を封鎖するのではないかと考えて、私たちは翌日の夜に迫害の真相が書かれた小冊子を配りに行くことにしました。翌日の夜、私たちは二チームに分かれて、それぞれ一台の車に乗って違う方向へ行き、配り終わったら各自帰宅すると決めました。私は同州と村で資料を配り終えて、路上で車を待っていました。この時、他の同州二人も配り終えて車を待っているところに遭遇しました。多くの人が路上で立っているため、安全ではないと思い、私たちは路地に入り、車が着いたらまた出ようと思っていました。しばらくすると、路上の方から誰かが肉肉しげな声で、乗れという声が聞こえてきました。聞き覚えのない声だったので、私たちの車ではないと判断し、出て行きませんでした。車が走り去って静かになったので、私たちは他の同宗を探しましたが、いませんでした。ずっと待っていても誰も来ず、車も来ませんでした。旧正月の時期はとても寒く、車と同宗も見つからず、私たちは前に進みました。この時、みぞれが降り始め、私の防寒服は古着で、防水ではなく、すぐに濡れて、とても寒かったのです。靴も全部濡れて、足も冷えました。雪はさらに激しく降り、路上に厚く積もりました。私はできるだけ早く、協調人に伝えたかったのですが、誰も見つかりませんでした。他の同宗がどういう状況なのか、とても心配していました。私たちにはまだ一束ずつの資料が残っていました。車に乗って他の村で配るつもりでしたが、車も同宗もいないため、雪の中を歩いて行こうと決めました。雪がさらに強くなり、銀世界になりました。私たちは滑りながら、一歩一歩前に進み、数えきれないほど転んで、また立ち上がり、できるだけカバンの中の資料を濡らさないように注意しました。雪がどんなに積もっていても、私たちは人を救うためにここにいると話し合い、村が見えたら資料を配りに行くと決めました。師父は、忍びがたきは忍びうる、と説かれました。私たちは強い少年さえあれば、師父はきっと叶えてくださると確信していました。前に村が見え、私たちはよろめきながら資料を配り終えました。この時、ある木の下で休憩していると、枝が雪の重みで折れましたが、主婦のご加護のもと、私たちはすぐに避けることができ、怪我はしませんでした。私たちは続けて前に進み、同宗は、橋の欄干に寄りかかり、一休憩しようとしましたが、 疲労と空腹で意識を失うところでした。私たちは主婦に必ず無事に家に戻れるようにとお願いしました。路上の雪で折れた枝を拾って杖として支えながら困難な中で前へと進みました。時間がどれくらい経ったのかはわかりませんが、少しずつ周りが明るくなってきました。朝の7時過ぎ、私たちは力がつき、どうしても歩けなくなりました。同州はきっとお腹が空いているので、食べ物を探さなければならないと思いました。しかし、家までまだ50キロあります。体力をつけなければどうやって帰れるでしょうか。次の村で食べ物を探そうと決めました。私たちが一歩一歩前進していくと、大きな橋が見え、そこに何人かがいました。彼らは私たちを見て、武漢からの逃亡者ではないか、と言っていました。しばらく歩くと、やっと村が見えてきました。同州はもう限界のようなので、私は食べ物を探しに行きました。私はお金を持っていないことは分かっていましたが、無意識のうちにポケットに手を入れたところ、なんと100元の現金がありました。この時、私は涙が止まらなくなり、主婦は弟子たちの様子を見て、食べ物を買うお金をくださったのだと分かりました。一番近い売店に行き、入ろうとしましたが、ある腕章をつけている人に追い出され、買えませんでした。その人はさらに、帰らないと通報すると言いふらしました。路上で雪かきをしている人、コロナ関連の巡回員もいたので、私たちは急いで離れました。村から出て困っていた時、一人の老人が近づいてきました。同州は疲れてお腹が空いているにもかかわらず、お年寄りに真相を伝え、私はそばで8少年しました。この方は以前も真相を聞いたことがあり、よくわかっていました。彼は、ファールンゴンの人はこんな大雪の中でも来てくれて、これはファールンゴンの人しかできないと感服しました。他の人は家で暖炉を囲み、携帯電話をいじったり、おしゃべりをしているのに、ファールンゴンの人だけは他人のことを考えていると言いました。同州は老人にコロナで売店に入れなかったことを説明して、何か食べ物がないかと聞きました。するとお年寄りは、代わりに買ってあげる、と言い、お金をもらって、片足を引きずりながら歩いていきました。彼の背中を見て、私たちはとても感動しました。真相がわかった人は、本当にダーファーデ氏を助けてくれるのです。この時、路地から女の子二人が出てきました。同州はまた二人に真相を伝え、二人は老人の孫だとわかりました。二人はおじいさんを追いかけ、お金をもらって、すぐに売店で食べ物を買って戻ってきました。お礼を言ってから、私たちは再び歩きました。知らないうちに、後ろから白い車が来て、私たちのところに止まりました。何人かが降りて、私たちにどこから来たのか、どこに行くのかと聞き、さらにカバンの中を調べました。しかし、カバンの中には、先ほど買ったばかりのインスタント麺と水しかなく、向こうは諦めるしかなかったのです。私たちは彼らが豪派出所の人だとわかりましたが、宇宙の中で最も正しいことを行っており、主婦が守ってくださるので、全く恐れませんでした。彼らは私たちに質問し続けましたが、最後には帰りました。私たちはさらに 2.5 キロ進み、また村が見えました。ここから家まであと30キロほどです。私たちは相談して、まず村に入って、 携帯電話を借りて家族に電話することにしました。私たちはある女性に携帯電話を借りて息子に電話をし、息子が迎えに来ました。彼は私たちの安否をとても心配して、車の中で文句を言いましたが、息子の気持ちは理解できました。主婦のご加護のもと、私たちは無事に帰宅できました。その日に一緒に行った同州のうちの4人は、通報されて地元派出所の警官に身柄を拘束され、未だに拘禁されています。ダーファーデ氏が歩んできた道はとても険しいのですが、明るい未来が待っています。なぜなら、私たちには最も偉大な主婦がおられるからです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。